2. 安曇野の木を地域の暮らしに。現在、市内の森林の多くが成熟期を迎えています。そのうち、加工製材用に人が植えた針葉樹林の約8割が、樹齢50年以上であり、多くの木材資源が里山に眠っています。この状況を改善するため、林業事業者や製材加工会社、建築士をはじめとする地元事業者が地域で活用できるよう協力し、木材の地産地消に取り組んでいます。地域の木材を地域の暮らしにをコンセプトに、安曇野市産の木材が公共施設や一般住宅などの建築材として徐々に地域で活用され始めています。地域の拠り所を担う一役として、市里山再生計画推進の取り組み、里プロ丸の里山木材活用プロジェクトにおいて、企画・商品化された安曇野産カラマツ、2×4 材、中1など、安曇野産の木材を活用した製品が登場しています。中1、2×4 材とは、小口の厚さが2インチ、幅が4インチの木材規格の一つです。JR 南豊砂駅の新駅舎にも安曇野産木材が使われています。待合室のベンチには 2×4 材が、駅舎の看板には、市木である欅、赤品産の一枚板が使用されています。同駅は2つの高校の最寄り駅ともなっており、高校生をはじめ多くの人が生活の中で地域の木材に親しんでいます。これ以外にも、穂高交流学習センター未来やファインビュー室山、江戸川区立穂高荘などで、安曇野産カラマツ材で製作されたベンチや縁台などが利用されています。今後、これら施設に立ち寄った際には、ぜひ地域の一役を担う木に触れてみてください。写真が3枚あります。1枚目、堀金の伐採現場。2枚目、JR 南豊砂駅の駅舎看板と待合室。3枚目、未来に設置されているベンチ。健やかな成長を育む環境として、この春に移設された赤品南認定子ども園の建物内部、床や壁などの多くに木が用いられています。壁の腰板は安曇野産赤松が活用されています。クリア塗装で仕上げられた木の手触りや風合いが感じられる建物の中で、園児たちの元気な声が響き渡っています。園長先生は、新しい施設ですが、子どもたちはすぐに馴染んでとても穏やかに過ごしています。木は目にも優しく、気持ちも安らぎます。子どもたちが触れるものも、自然の木をできるだけ使うよう心がけており、保育の大切な要素だと考えています。と、木に囲まれた子どもたちの様子を話します。市はこれからも地域の木材が地域の子どもたちに親しまれ、木に触れる機会を増やす取り組みを進めます。写真が2枚あります。1枚目、赤品南認定子ども園、新園舎外観。2枚目、赤品南認定子ども園、建物内部。木でつながる友好都市。安曇野市の友好都市である東京都江戸川区の教育プラザ中央に、教育は共に育むです。安曇野産 カラマツ台を活用したカウンターが設置されました。この施設は乳幼児から中高生、その保護者を中心とした幅広い世代が利用し交流する場として、本年4月に新設されました。施設中央に設置されているカウンターには、江戸川区の友好都市である長野県安曇野市のカラマツを使用して制作しましたとの表示があります。施設のオープン時には江戸川区の担当者から、中高生や職員がこのカウンターを囲んで話す様子が目に浮かびます。私自身も木目の美しい安曇野産カラマツのファンになりました。温かみのある空間になり、きっといい木育につながると期待しています。とのメッセージが寄せられました。安曇野市と江戸川区がこれからも木を通じた交流を深められればと思います。江戸川区教育プラザ中央のカウンターの写真があります。暮らしの中の木が未来の里山へ。里山の豊かな環境は人の暮らしと自然の営みの中で長い年月をかけて形成されてきました。かつて私たちは木材を中心とした建築材や燃料、肥料などその多くの生活資源を里山から得て暮らし、その営みが再生可能な資源の地域循環を生み出していました。里山と人の暮らしとの距離が大きく開いてしまっている現在、その関わり方に向き合い、新たに模索する転換期を迎えています。さらに近年では、環境への配慮も謳われている中、持続可能な資源が注目されています。市では里山再生計画の推進事業、里プロ、マルをはじめ、松枯れ材の積み木活用など、里山の豊かな資源を地域の暮らしにつなげる取り組みを進めていきます。地域の再生可能な資源を取り入れた新たな暮らしについて、一緒に考えてみませんか。問い合わせ、高知林務課林務担当、電話 71-2432、ファクス 71-2507。